Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマラケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国立天文台助教授の渡辺淳一先生、その前編です。今年の天文学会の一大トピックス、冥王星が惑星でなくなったことにまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
渡辺淳一、理学博士、国立天文台助教授、天文情報センター長県広報室長。1960年福島県生まれ。83年東京大学理学部天文学科卒業。国立天文台光学赤外線天文学研究系助手、総合研究大学院大学数物科学研究科助手等を経て、94年から国立天文台広報普及室長、98年より国立天文台助教授、天文情報センター長。専門は太陽系天文学。現在の研究課題は水星、流星、小惑星などの太陽系内小天体の観測的研究、宇宙や星の輪廻転生といった概念を思想心情にした天文学作品を発表し続けている。
Let's get knowledge with fun。
ガマラケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは国立天文台助教授の渡辺淳一先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、国立天文台の話、そして今年天文分野での最大のニュースともいえる冥王星が惑星ではなくなったという話などじっくりとお伺いしていきたいんですが、まずは、先生が勤めてらっしゃる国立天文台についてお伺いしたいんですけども、
はい、
国立天文台って名前は、まあ、耳にすることは結構あるんですが、これどこにある、どんな施設なんでしょう。
これは本部はですね、はい、東京都三鷹市というところにありましてね。
三鷹、
はい、ただ東京の近郊ですから星がもうよく見えませんので、うんうん、ここではあまり観測はしないんですよ、
はい、
で、天文台の出張所って言いますか、
はい、
そういうのが星のよく見える場所、例えばハワイの山頂にスバル望遠鏡っていうのはってあるんですが、はい、うん、そことかですね、岡山、あるいは岩手県の水沢、
うん、
長野県と岐阜県の間の乗鞍山の山頂にもですね、うん、施設を持っております。
なるほど、はい、で、先生 の肩書きの一つが助教授ということで、はい、これ教育機関なんですか、国立天文台。
実はですね、研究機関でもあってですね、教育機関でもあるんですよ。つまり天文学の勉強をする大学院生ですね、うんうんうん、研究者に将来なろうという方々が、
はい、
天文台で、勉強するシステムがありまして、これは国立天文台とまた別にですね、総合研究大学院大学という大学院のための大学がありまして、
はい、
その併任教授でもあるんですね。
なるほど、
先生方だから、ほとんどの方がその編任を受けてますので、まあ、大学院生を指導するという形になってますね、
はい、じゃあいわゆるこう授業みたいなこともあったりすると。
そうですね、講義をしたりすることもありますね。
なるほど、はい、これはそうすると、まあ、大学のような、そして研究機関のようなというところですけど、
はい、
これ誰でも自由に入れるものなんですか。で、
ほとんどの施設は見学コースを設けておりまして、
例
えば三鷹の国立天文台の本部もですね、はい、今は年末年始を除いていつでもですね、誰でも見学できるようになっているんです。
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあ申し込めば見させていただける。
申し込む必要もないんです。
あ、本当ですか。
来ていただいて、受付してもらえればですね、地図と、バッチっていうか、シールをですね、はい、お渡ししますので、それで自由に歩いていただくということになってます。
じゃあ本当に街のプラネタリウムの感覚でちょっとフラット行くことができる。
そうですね、ぜひいらしていただきたいと思います。無料ですので、ね、
あ、本当ですか、はい、これも大きなポイントですね、で、まあ、メインとなるのはもちろん研究だと思うんですけど、
はい、
これは日々 どんなことが研究なされているんですか？
国立天文台にはですね、もうさまざまな研究者がいまして、もう地球のことからですね、宇宙の果てまでですね、うん、ありとあらゆる天体について研究をしてるんですね。まあ、お星様、あるいは星の集団である銀河、銀河系、星雲、星団、それから惑星、ほうき星とか流れ星、まあ、いろんな天体の研究者がいるんですね。
なるほど、はい、じゃあ本当に壮大なスケール、まさに文字通り天文学的なという感じですが、
そうですね。
でその中で渡辺先生の専門分野はどんなことなんですか？
私は比較的その宇宙の中でも近い天体、太陽系の中のですね、はい、流れ星とかほうき星とか小惑星、こういった小さな天体を、はい、研究してるんですね。
かなりこうロマンチックな感じの分野かと思いますけども、はい、そうすると願い事もかなり叶ってますね。で、非常にざっくりした質問なんですけど、はい、今天文とか宇宙についてってどのくらい分かってるものなんですか？
そうですね、これはなかなか定量的に言うのは難しいですけどね、はい、だいぶ分かってきたということは言えると思うんですね。
だいぶ、
まあ、半分ぐらいかな。でもまあ残り半分は全然分かんないですね、まだね。
じゃあ多く見積もってもまだ半分。
そうだと思いますね、はい、
でも半分分かってないということは分かっているということ。
そうですね、例えば太陽系だってですね、うん、望遠鏡が良くなればなるほど、宇宙を見る目が良くなればなるほど、どんどん遠くが見えてきたんですよ。うん、望遠鏡が発明されて天王星、海王星が発見されて、はい、天体写真っていうのが発明されて、冥王星が見つかって、うん、で今 CCD 素子っていう電子撮像素子ができてですね、もっと遠い世界、はい、冥王星よりも遠いところにたくさん冥王星の仲間がいるっていうのが見つかってきたので、うんうん、実はもっと技術が進めばもっと先に行くはずなんです、うん、だからまだ見えてないんですよね。だからまあ半分ぐらいじゃないでしょうか。
なるほど、はい、なるほど。まあでもこれがどんどんどんどんそれが、精度が上がっていけばもっともっと見えてきて、もっともっと分かると、
そういうことになると思いますね。はい、
でも例えばそのやっぱり限界はあると思うんですよね。どこまでも見えるわけでもないし、その見えない部分も含めて、その分かってない部分っていうのは、例えばこの地上からどうやってこう調べたり研究っていうのはなされていくんですか？
例えば物を探すっていうことに関して言えばですね、はい、例えばスバル望遠鏡のように、その世界最大級最高性能の望遠鏡で一生懸命空の何もないところをじーっと見ますとね、うん、見えてくるんですよ。
それは本当に見えてくる
んですか？本当に見えてくるんですよ。でこの前もですね、人類が見た一番遠い天体を発見したんですね。128億、まあもうちょっとで130億光年に行く届くようなですね、宇宙の年齢が137億年ですので、うん、もう生まれたばかりのその銀河と呼ばれている天体を、はい、スバル望遠鏡で見つけましてね、
はあ、じゃあ宇宙が生まれた頃に出た光が見えたというような感覚ですかね。
はい、そうなんですよ。
はあ、そうなんですね。でもこの分かってない部分というのは、じゃあどうやって今後調べていこうという方向性っていうのはあるんですかね？
今の話で言えばですね、うん、遠い天体を見るということは実は過去を見るということなんです、うんうん、つまり128億光年先の天体というのは128億年前の姿を残しています。
はい、
考古学者や古生物学者が地層を深く掘って昔の時代を調べるように、天文学者は望遠鏡で宇宙を深く掘り下げてですね、うんうん、そこの天体を調べることで宇宙の歴史を調べようとしてるわけですね。
なるほど、はい、そうか。じゃあそれは過去をたどる旅でもある。
そうですね、
わけなんですね。Let's get knowledge with fun. さあ、先ほどちらっとお名前も出ましたけども、まあ、やっぱり今年天文分野での最大の話題といえば、なんといっても冥王星が、まあ、惑星ではなくなったというニュースがあるわけなんですけど、はい、この改めて国際天文学連合 IAU の総会で惑星についてどんな定義付けがされて、
はい、
で惑星でなくなった冥王星というのはどう分類されたのかということを教えていただきたいんですが、
惑星っていうのは今まで実は定義がなかったんですね。
なかったんですか？
当たり前すぎてですね、はい、例えば海とか山とか川と小川の区別とかね、そういうのってちゃんとした定義、はい、科学的な定義別にいらないじゃないですか。
そうですね、
はい、でも我々天文学者はもう、いろんなものが見えてきちゃったもんですから、これはちょっとちゃんと整理しないといけないということで定義を今回作ったんだ、初めて作った。
今までなかったんですか？
なかったんです。はい、で、まあ、とにかく惑星ですから惑う星、 星座の星と違ってこう空間をこう惑っていく動いていく星を全部惑星と言ってたんですね、うん、
はい、
でそのうち小さな天体は見つかったんで小惑星とかいう分類になりましたが、うん、この IAU で今回決めた惑星というのは定義はですね、太陽を回っていて、
はい、
でなおかつかなり大きいので、まあ、丸くなってる、
うん、
重力が強いと丸くなっちゃうんですが、
はい、
そうするとその軌道動いていく領域にですね、他に同じような天体がないという条件をつけたんです、
うんうんうん、
でこれによって水星から海王星までの8つが惑星であると定義されました、
はい、うんうん、
で冥王星は実はですね、1930年に見つかって以降その領域には一つしか見つかってなかったんですが、
はあはあ、その先ほどおっしゃってた条件の一つは満たしていた、はい、
うん、で最近になって冥王星のあたりに冥王星とほとんど同じような大きさの天体がどんどん見つかりましてね、
結構仲間が近くにいらっしゃって、
はい、ということで、今回冥王星はですね、新しいカテゴリーを作ろうと、まあ、Y 惑星とか準惑星っていうふうに言われてるんですが、
はい、
ドールフプラネットって言うんですね、うん、でまだ日本語がこれから決めるところなんですけれども、うんうん、そういう新しいカテゴリーに冥王星を動かしたということになりますね。
なるほど、はい、でも、まあ、いろんな報道を見聞きすると当初は逆にこう惑星の数が増える方向になるんじゃないかということも、伝わってきてましたけど、
そうなんです、はい、実はこの Y 惑星、まあ、今仮に Y 惑星と呼びますが、はい、うん、Y 惑星にはですね、冥王星以外に火星と木星の間にたくさん小惑星がいてですね、はい、その中で一番大きな天体、まあ、セレス、
うん、
それから冥王星よりも仲間で大きなものが見つかったんで、これエリスっていうんですが、うん、
はい、
この3つをですね、
はい、
Y 惑星も含めてですね、うん、惑星にしちゃおうじゃないかという案、うんうん、当初の案はそうだったんですね、
はい、
でただこれだとですね、惑星の数はどんどん増えていくんですよ。これから冥王星の仲間もどんどん見つかりますのでね
はい、はい、
でそれに対する拒否反応もありましたしですね、やはり8つだけでいいんじゃないか、その方がすっきりするんじゃないかという意見の先生方がまあ多くてですね、
はい、
最終的にはそうなりましたね。
なるほど、まあ、確かにね、はい、その学校なんかで習う時もまあ、土天解明ぐらいまでだったらいいけど、それに、エリス、セレスとかどこに入れようかとか、
はい、
そういうことも含めてやっぱりなかなか煩雑になってくるということが、
そうですね、まあ、ただね、当初案でも別に惑星は増えるんだけど、
うん、
古典的な惑星は8つだというやっぱりはっきり定義してましたので、教科書にはそこだけ書いてくださいという、ね、
なるほど、
思いはあったんですけどね。
で米印でや
ってるから、そうですね、はい、惑星どんどん増えた方が夢があっていいじゃないかと、
うん、なるほど、まあ、でも結局はその冥王星を外してという方向で、はい、まあ、話がまとまったということなんですが、
です、ね、
先生は実はその総会で惑星の定義を作成する委員会のメンバーをされていたというふうに、
はい、
お伺いしてますが、具体的にはどういう働きというか、
これはこの惑星定義委員会っていうのはアメリカから3人、ヨーロッパから3人、まあ、日本から1人と7人で原案を、最終案を作ったメンバーなんですね、うん、
はい、
で、まあ、最終案は、古典的惑星、Y 惑星、その他の小天体とこういう3つのカテゴリーを作って、惑星という定義をですね、Y 惑星までにしてしまおうという案でした。で、まあ、総会に出してた時まではその我々の委員会の案だったわけですね。
なるほどね。で、まあ、最終的に、まあ、皆さんで、冥王星はなしよというような、
討議をしてですね、はい、Y 惑星を入れるのはどうかという議論を随分しまして、うんうん、でじゃあ、まあ、最後に Y 惑星まで入れない、惑星としない案とする案の2つ皆さんにお諮りしてですね、
はい、
全員出席者全員で投票しましょうということになったんですね、うんうん、
はい、この投票の結果というのはどのぐらいの割合だったんですか。
75% がですね、惑星の定義を8つまでにしましょうということで、25% しか支持が増やす案にはなかったんですが、うんうんうん、
なるほど、
まあ、そういうことで最終的には8つまでが太陽系の惑星であるということに決まりましたね、
はい、ちなみに先生ご自身はどちらの方
ですか。実はね、私会議の中でいろいろこう討議をしていくうちに、はい、だんだんだんだん自分の考えが揺れてきましてね、だいぶ悩んだんですが
まさにこう惑ったきた、
まあ、私自身はやっぱり原案作った方ですので、うん、25% の方にですね、増やす方に、うん、最終的には賛成票を投じたんですね。
でもご自身の中ではかなり揺れ動いて、
そうですね、どちらも実は近い案なんです、
うん、
それ最終的に 的に惑星の数変わっちゃいますけれども、実は天文学者の意見ってもっと幅が広くてですね、はい、いやそんな揉めるんだったら天気自身やめちまえとかですねそれから、はい、あの惑星って言葉がいけないので、はい、そんなの別なものに変えちゃえとかですね、明るさで決めてしまえとかですね、大きさ1000キロっていうのをもうちゃんと出せとかねその本当にいろいろありまして、まあ、その中では、ね、この2つのは非常に近い案なんですよ。
はい、確かにそういういろんな案を聞くとそれはかなり似通った案ですね。
そうなんですね。
じゃあ かなり、まあ、いわゆる過激な意見とかも、けんがくがあるんですね。
天文学者って、ね、やっぱり国益を代表してきてるわけではないので、はい、まあ、学問自身が国境がない学問ですから、うんうん、個々人の意見をダイレクトに表明できますのでね、ですからそういう意味ではいい議論ができたんじゃないかと思いますね。
なるほど。結果が出た時の会場内の様子ってどうだったんですか？
やはりね、これは歴史的な決議でしたので、まあ、決議が決まった後、まあ、拍手が沸き起こりましたね。もうこれは賛成した人も反対した人も、うん、当然その決まったことに対して、まあ、一様にほっとしたということもありますし、まあ、まあ、感動の瞬間だったということですね。
まあね、はい、いわゆるその天文学以外の方、本当一般の方も、ね、非常に興味関心を集めた事柄でしたし、はい、
そうですね、
ね、あのディズニーのプルートが冥王星に由来というトリビアも、ね、あったりということで、まあ、いろんな方面で反響があったんですけど、
はいはい、
まあ、この結果についての先生ご自身の個人的な思いというのはどうですか？
国際天文学連合そのものがですね、こういう大きな決議を、実はまあ天文学上ではいろんな決議を3年ごとにしてるんですけれども、これだけ注目を集めたっていうことで、天文学興味持ってくださる方が増えたっていう意味では良かったかなと思いますね。
はい、間違いなくそうですよね。
まあ、今から80年ぐらい前、実は88星座を天文学者が決めたことがあるんですよ。
星座って決められたものなんですか？
やっぱりこういう形で決まったんですね。
あ、そうなんですね。
ただその頃はヨーロッパしかですね、はい、討議に参加してなかったってことで、うん、中国や日本の星座が入らなかったっていうことがあるんですね。なるほど。
ですからヨーロッパ系の神話のものとかなんですね。
そうなんです。だから、まあ、そういう意味では時代によって、各国各文化から代表者が出てこういうことを決めた、まあ、幸いにして今回アジアから代表者が出て討議に参加したというのは、まあ、意義深かったんじゃないかなと思いますね。はい、
まあ、本当に新たな1ページという感じですね。はい、もう本当にそれこそ一般紙の一面を飾るような大ニュースでもありましたし、
そうですね、
まあ、そういった意味で本当に、ね、世間一般の関心を集めたということがね、はい、非常に大きな意義があったのかなという感じがしますが、この件に関してはその国立天文台にもいろんな問い合わせがあったり、
やはりマスコミからの問い合わせは非常に殺到しましてね、決議当日はうちの台帳以下ですね、広報室のメンバー皆、うん、泊まりがけでですね対応してます、はい、
そんな大反響。
そうでしたね。はい、
まあでもその結果、まあ、惑星ではなくなってしまった、はい、冥王星なわけなんですけど、その冥王星に対する先生の思いというかメッセージみたいな、
実はね、まあ、新聞なんかで惑星から降格とか中にはねリストラなんて書いてあるものがあるんですけども、
はい、
決してそうではなくて、やっぱり天文学が進んで冥王星が仲間たちが増えてきて、カテゴリーを移したっていうことなんです。それで、そのカテゴリーって実はすごく大事なんですよ。
はい、
っていうのはね、今まで太陽系には惑星と小天体しかなかったわけですね。実は小天体は惑星が集まって惑星ができるわけですから、小天体は言ってみれば惑星の卵、
うんうん、
惑星そのものはもう育ちきった鶏なんですね。
ははは。
これがどんな風に育っていくかを示す意味で、うん、冥王星含めた Y 惑星というのは実はひよこなんですよ。
ははは。だからひよこ、
そのひよこが見えてきたってことで、天文学はどんどん進んでですね、このひよこを通じてですね、惑星がどんな風に育ってきたかがこれから分かってくるんじゃないか。あ、
なるほど。
そういう意味ではすごく大事なカテゴリーに冥王星が動いたということになるんですね。うんうん、
じゃあこれは喜ぶべきこと。
はい、そうなんですよ。うん、はい、
もう降格なんかではなくて、ある意味昇格かもしれない。その新しいカテゴリーの、ね、はい、第一人者として、
そうなんです、はい、
今後は頑張っていただきたい。
そ
うですね。じゃあひよこの代表として、はい、はい、冥王星頑張れということですね。ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、国立天文台助教授の渡辺淳一先生を迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。 また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。